ご理解第50節。とかく信心は知を肥やせ。常平生からの信心が寛容じゃ。知が肥えておれば声をせんでも一人でにものができるようなものさ。要素廃山。心を養うもとは難儀そのものを拝んで受ける修行に徹することである。ご心願がわかり、信愛を悟ることができる。筋金入りの信心とはこの信愛をいただけたとき。筋金入りの信心とかその信愛をいただけたときと師匠大坪宗一郎氏は申しておられます。その筋金入りの信心がやはりいりますね。その本当に人が助かる、真実は私どもが助かるということのためには、やはりその筋金入りの信心と言われるほどしの信心が必要でありますけれども、まあそこにいきなり三八その境地といいましょうか、その世界に至れるとは思いませんね。やはり段階を応じていかなければならない。一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞと言われるように、信心の段階もやはり一段一段進んでいくのだと思います。この教祖様のご理解にもあります、知を肥やせ、いわば私どもの知である、大地であるところの心を肥やせということだと思いますね。そのなるほど心を肥やすということに目が向く、そしてそこに取り組むところに、まあ助かりがあり幸せがあるということではありますけれども、その私どもが幸せということに、いろいろな幸せ感というのでしょうか、幸福感、幸福を感じるときがいろいろありますね。例えば趣味に没頭する、趣味の事柄、好きなことを一生懸命やっている、その本が好きな人なら本を読んでいる時、まあ何か他のものが好きならその自分の好きなもの、その趣味なら趣味に没頭している時、そういう時に幸せを感じる。何者にも煩わされることなく自らが好きなことに没頭してそのことをしている時、そこに幸せを感じるという幸せの感じ方もあります。もう一つ今朝いただきますその幸せというのは、愛されていると感じる幸せ、いわば今日のミニご理解にもあります親愛を悟ることができるという、親愛をまあ悟るというのか、神様から愛されていると感じるときに感じる幸せですね。そういう幸せもありますね。信心させていただき感じる幸せというのは、その神様から愛されていることを感じる幸せではないでしょうかね。助かるとか助かりとも申しますが、人が助かる、話を聞いて助かる道じゃと教えてくださる。ですからそのものの道理というのでしょうか、例えば師匠が教えてくださる一切が親愛だよと、ああなるほどこのことも親愛なのかと聞いて、なるほどそうなのかと合点が言って、まあ頭で分かって助かるという助かり方がありますね。まあどちらかというと助かるというのは、この頭で理解して助かるというのが多いのかもしれません。まずそこから入るのかもしれません。感情的に助かるというのは、まあまた少し違うように思いますね。情的に助かるというのでしょうか。感情、情的に助かりを感じる。幸せというものは、 頭で分かって幸せということではないように思いますね。そのもちろん自分が好きなことがうまくいってるから幸せという幸せもありましょうけれども、いわゆる誰かを愛する、これは頭のなんて言いましょうかね、いわゆる知識知性で人を愛するということではないように思いますね。やはりそこは感性というのでしょうか、を持って人を愛するというのは、やはりこれは感性だと思うのですが、その好きな人に愛されていると感じる時の、まあ、喜びというのでしょうか、幸せというものが、やはりこれはまた一番幸せではないでしょうかね。なるほど、人を愛する幸せというのもありますね。しかしそこからさらに、なるほど、人を愛する、そしてその愛している人、好きな人、まあ愛と幸せ、失礼、その愛するということと好きだということは、まあ微妙に違うということもあるかもしれませんけれども、まあ今日は同じようなものとして、人が人を好きになる、人を愛するということの幸せと、その好きな人からさらに愛されているという、その愛されているという幸せですね。これはもちろん祈られていると感じることでもありましょうし、それこそ愛されているという、これは分かるというのではなく感じるということではないでしょうかね。自分が愛する人から、好きな人から、あちらからもこちらの方が愛されていると感じるとき、より一層、まあ、本当の幸せというものを感じるのではないでしょうかね。その愛されていると感じることがやはり大切だと思いますね。しかしこの、例えば親の愛といいましょうか、親から叱られる、親が子を叱る、それは親の愛情の表れだと申しますけれども、その、なるほど、子供がですね、私が例えば親から叱られる、その親から叱られている時に、ああこれは私の親が私を愛してくれてるから叱っているのだとはなかなか思えませんね。なるほど、頭ではそう聞けばそうなのかとは思いますけれども、実際大きな声で叱られていたり、まあ激しく叱られている時に、ああこれは親の愛の表れだとはなかなか感じません。やっぱり叱られたり、大声で叱られたりしている時にはやっぱり嫌なものですね。そういうふうにやっぱり神様からの、神の愛を感じるというのは、まあどちらかというと優しくしてくださっている時、親から優しくされる時、願い事を聞いてもらったり、何かの時に守られていると感じる、それはやっぱり優しくしてもらっている時に愛を感じるようなものではないでしょうかね。それこそ好きな人から大声で叱られている、そこに好きな人から愛されているとはなかなか感じにくいものですね。むしろ好きな人から優しい声をかけられる、そしてまた、まあ自分の好きなものを作ってくれたり優しくしてくれる、そういう時にやっぱり、ああ愛されているなと感じるのではないでしょうかね。信心においてもやはり同じだと思いますね。神様から叱られている時、いわばそのお気づきをいただいている時に愛されていると感じるのはなかなか難しい。右と願って左、左と願って右になる時に、 ちぐはぐになるときに愛されているとはわかるけれども、感じるのは難しい。神様の愛を感じる、それはやはり神様から優しくしてもらっているときに神の愛を感じるということの方が多いのではないでしょうかね。神様もやっぱりそれはご存知だと思います。ですから神様も優しくしてくださる、その神様から優しくしてくださっている、いわば私どもの願いが、右と願えば右、左と願いが願えば左となるような、そういう体験の中に神様の愛を感じることができる私どもであるわけですね。ですからそういう神の愛を感じるようなお働きをいただきながら、ああなるほど、私は神様から愛されているなということの体験の積み重ねの中に、そしてその次に右と願えば左、左と願えば右ということが起こってきた時でも、あ、これも神様の愛の中の、まあ一コマというのでしょうか、出来事なのだということが本然と感じることができるようになるということなのですね。最初から右と願えば左、左と願えば右となるような時に神様の愛を感じるということは、これはまずないと思いますね。まずは願い通り、思い通りのお働きをいただきながら、そこに神様の愛を感じる、実感し、そのことの積み重ねの中に次に起こってくるちぐはぐになるようなことの中にも神様の愛を感じることができるようになる。そうなった時に初めて親愛を悟った時、親愛をいただけた時ということになるのではないでしょうかね。そしてその神様から愛されている私だということを感じる時、そこに初めて真の助かりがあり、真の幸福があるということになりますね。まずはどうでも神様から愛されている私、神様から祈られている私を実感させていただくおかげをいただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。